背景ラジパジ構成。今日のテーマは、非エンジニア向けのプログラミング講座についての考察です。非エンジニアとけ。非って言っていいのかな？不かな？いや、非だな。非エンジニア向けプログラミング講座の考察です。非エンジニアじゃない人に向けてプログラミング講座をちょっと作るって言っても、できてるんですけども、ほぼ。としてて、それについての頭の整理をしていこうと思います。です。で、まずはコメント返しからです。一つしかスキルを持てないとしたら営業力を選ぶへのコメント。アイさんから。結局、なんだ、ライティングとかプログラミングとかプレゼンテーションとか、あとなんだ、ロジカルシンキングとかって、まあ、スキルがいろいろあるとします。あります。でも、もし本当に一つだけしか持てないんだとしたら、私は営業力に全振りします的なお話です。で、なぜならば、仕事が取れさえすれば、あとは回るからです。で、一方で仕事取れなくて、プログラミングスキルがダントツであったとしても、やることがなくなっちゃう。まあ、確かに継続案件しやすいとかあるんだけれども、でも、フリーランスとしてというよりは、会社を経営するってなった時に、どっちの方が強いかっていうと、強くてやりやすいかというと、営業力が強い人、実績のお話をしましたです。それへのコメントです。愛さんから。ライティングに関しては、実績もスキルも自信も足りない状況ではありますが、積極的にクライアントを見つけるための営業努力はしないです。そうですね。で、多分、ほとんどの人、してないと思います。私もしてないなって思ったんで、営業努力。このままでは何も進みませんね。フリーランスを目指すなら、新たな営業力を培う努力と勇気が必要だなと気づきました。で、営業力って多分、慣れもあると思うんで、そう、この間の面談の話にもなっちゃうんですけど、あれです。今のうちに、なんか提案して、ちっちゃい案件のようで提案する習慣というよりは練習するといいかと思いますです。では、今日の本題です。非エンジニア向けのプログラミング講座です。これちょっと、元々作ったやつを焼き直しってあれですね。エンジニア用語か。要は、作り変える。一部を作り変えて新しいものに変えるって意味ですかな。ですね。焼き直しっていうのは。元々作ったもの焼き直して、コンセプト変えてもう一回出してみようと思ってます。です。で、元々は、挫折した人のためのプログラミング講座だったんですよ。で、ここは、このコンセプトは、まあ、外してないかなと思ってたんですね。要は、細かいとこ省いて、とりあえず、ものを作るって観点でお伝えしますってので、で、挫折した人向けに、挫折したでも作れる。実際、まあ、言ってしまうと、妻のお母さん、60代ですね。パソコンほとんど、まあ、一応触りはするけど、最低限。なんか、Excel に何かを入力したりしかしない。で、今は退職、定年退職済みの妻のお母さんにその講座を受けてもらって、で、RPG ゲームを作るんですけど、って言ってもコンソール、なんか専門用語ばっかなんじゃない。黒い画面で文字が出てきて、1戦う、2逃げるとかってのを選ぶってだけ、で、1で入力したら戦うの方のシナリオが流れるみたいな、すっごくシンプルな RPG ゲームを作ってもらうんですけど、その講座の中で。で、お母さん、ちゃんと無事、私に一回も質問することなく、動画の講義の中だけで作り終えました。っていう実績付きです。で、ところが、売れなかったんですよ。で、なんでかって今ならわかるんですけど、挫折した人ってもう挫折してるから、やり直さないんですよね。これは MOS でも同じ失敗したんですけど、マイクロソフトオフィススペシャリストって資格ですね。まず、そう。一通りの内容をさらっとお伝えでわかる動画。自分で手を動かさなきゃいけない動画ってのを YouTube で出していって、で、Kindle、まあ、これ Kindle は当たり前ですけど、自分で手を動かさないと読み進められないですよね。で、この二つでダメだったんなら、どういうコンセプトでやってるんだっけ？まあ、そう、挫折した人に対して売っていこうとしたんですよ。有料講座。本当に売りたい有料講座。でもそう、挫折した人ってもう挫折してるんですよね。当たり前なんですけど。で、結構こう盲点だったなって思ってて、そう、挫折した人にアプローチしてももう遅いんですよ。やるとしたらもっと早くからアプローチしとかないと。挫折しそうになったら、もう選択肢与えておかなきゃいけないんですよね。で、かつ多分もう挫折しそうになってるタイミングで、もうモチベーションって低いので、そっから立ち上がる人ってのはほぼいないですね。 で、厄介なことに挫折から立ち上がったとするじゃないですか。いや、もう一回頑張ろうってする。そうするとやる気溢れてるから、いやいや、別に YouTube とか、Kindle とか本読めるでしょって、自分を、なんだ、過信しちゃうんですよね。でもう以下無限ループです。いや、自分は挫折するかもしれないから、動画見るだけで学べるコンテンツにお金払ってでもそうしようってはとはならない。で、なんで挫折したい人向けへのアプローチっていうのは、なんていうか、握手って言っちゃっていいのかな？でした。で、プログラミングの講座、挫折した人のためのプログラミング講座っていうのも、まあ、確かにない商品だった、コンセプトとして。ない商品ではあったんだけど、もう全然売れませんでした。まあ、月1件ぐらいでは売れてたんですけど、中身がいい割に、中身の割に全然売れなかったっていうのがあって、ちょっとこいつは何とかしたいっていうので、もう一回焼き直して出してみますです。で、どう焼き直すのかというと、さっき言った非エンジニアのためのプログラミング講座です。で、ついでにプログラミングを学ぶメリットなんですが、ロジカルシンキングが身につくってことです。なんていうか、プログラミングの世界ってめちゃくちゃロジカルなんですよ。人間界はそうじゃないじゃないですか。ロジカルじゃないって言い換えた方だと理不尽ってことなんですけど、いや、もうどう考えてもこっちのがいいだろうってことであっても、そうしなかったりするし、いや、それはなんかおかしいやろ。なんでそうなるんだよって場面で、そっちになっちゃったりするじゃないですか。まあ、要は理不尽な経験、一度は二度あるはず。でも、プログラミングの世界は、まあ、たまに例外もあるんですけど、なんか、バージョンが違ってたせいで動かなかったとかって、いや、それは理不尽やろみたいな時もあるんだけど、基本的に自分が書いた通り、プログラム、ソースコード、自分が書いた通りにしか動かない。で、それでもうまくいかないんですよ。意図通りに動かない。なんでかっていうと、ロジックがちゃんとできてないから。で、書いた通りに動くので、書いた通りに動くもので思い通りに動かせるっていうのが、っていう練習をすることで、ロジカルシンキングのトレーニングになります。です。で、あとあれですね、トラブルシューティング。まあ、なんか思い通りに動かないときに、どこが怪しいのかを切り分けること。切り分けて、犯人を見つけ直すのをトラブルシューティングって言います。で、これもめちゃくちゃロジカルシンキングの練習になります。例えば、なんだ、スマホが、LINE が送れないってなった時に何する、しますか？原因はわからないんだけど LINE が送れないってなった時。で、これ原因はいくつかある。例えば、まず私だったら、やり方としてはネットが繋がるかどうか確かめる。で、繋がるんだとしたら、ネットのせいではないとわかる。LINE 固有の問題だとわかる。で、そうなったら、LINE を一回落としてみる。落として、開いてみる。で、それでも繋がらないんだったら、多分一回落としたぐらいじゃ治らない LINE の中の何かが原因。もしくは、LINE 自体のトラブル。ってなるので、まあ、どっちから先やるかな。これなんとなくその場の雰囲気にもよるんですけど。あとはあれか。次をやるとしたら友達ですね。周りに知り合いがいるんだったら、LINE って普通に送れたりできるって聞いて、で、試してみてもらう。で、それで送れるんだとしたら、私の LINE だけの問題ですよね。電波も繋がる。他の人の LINE も繋がる。そしたら私の LINE だけの問題だってわかる。ってなったら、まあ、スマホの再起動を試す。もしくは、めんどくさいけど一回アンインストールしてインストールし直す。で、一方で友達の LINE も繋がらないってなった場合、おそらく、LINE 固有の問題だって分かる。LINE 固有じゃない。LINE 全体のシステムトラブルかなんかだって分かります。で、そう分かるのは、事前にネットが繋がるっていうのを確認してたからです。もしネット繋がるかどうか確認してないんだとしたら、近くにいた友達の LINE が送れないのは、ネットが不調かもしれないですよね。で、ネットは繋がるっていうのを確認した上で、友達の LINE が送れるって分かっているから、で、かつ、私のスマホでネットが繋がるっていうのも分かっているから、私のスマホはネットに繋がってる状態ですと。で、友達の LINE は遅れる状態。ってことは、私の LINE 内でだけ問題が起こってるって分かるわけです。今、いろいろごちゃごちゃ話したんですけど、っていう風に切り分けして、あ、これが原因だって分かるために、こう、犯人をバッサリ絞っていく。っていうのがトラブルシューティングです。で、今話した通り、めちゃくちゃロジカルシンキングですよね。もう論理の塊なわけです。で、なんでこの、なんかうまく動かないって場面が、どんなすごいプログラマーでもある。むしろトラブルシューティングができるかどうかが、 プログラミングできるかどうかの切りは、の分かれ目とも言っていいので、めちゃくちゃそのトレーニングになります。ロジカルシンキングの。って意味で、そう、プログラミングは、なんだろう、エンジニアだけじゃなくて、万人が学ぶべき、特にこれからチャット GPT とかで身近になっていくんですよ、より。逆にプログラミング能力が必要になる。なんでかっていうと、チャット GPT が作ったソースを意味で、理解できないと、本当に意図したものを作れないからですね。なんで、一から全部学ぶ必要は薄れていくんだけれども、知っておくと、プログラミング、そんなにがっつり学ばなくても、それなりに自分の作りたいものが作れるようになります。です。で、実際私も、そんなにがっつりプログラミングやってたわけじゃないんですよね。もともといた最初の会社は、上流工程しかやらないような会社だったんで、上流工程ってお客さんとのやり取りとか、あと、やったとしても外部設計書、設計書の作成とか、プログラムのテストぐらい。でしかもその設計書の作成とか、プログラムのテストは本部がやるので、で、私は本部にいたからこそ設計書書いたりはしてたんですけど、今状況は変わって、やっぱり設計書は現場で書いた方がいいなってなってるのもあるみたいなんですけど、そうなんで、そんながっつりやんなかったんですね。研修の時に一応やったっていうのと、あと、新入社員研修の講師やったっていうので教えたぐらい。でも、そう、チャット GPT やると結構作れちゃうので、そんな私でも。なんで、そう、二つっすね。教養としてプログラミングを学んどくと、普段の生活においてもいいことがある。仕事においてももちろん。もう一個が、チャット GPT のおかげで、そんなにめっちゃ詳しくなくても、ある程度、プログラミングで、誰でも、それなりのものが作れるようになる。です。なんで、プログラミングを学んでおくといいと思うので、非エンジニア向けのプログラミング講座を出してみます。これは、そう、コンセプトは、挫折した人のためのっていうよりは、ずっといいはず。全然刺さるはずですね。で、あとは、ちょっと、あれですね、Java も結構競合増えちゃったんですよね、Udemy、チンタラしてた間に。なんで、そこを突き抜ける何かが必要なんで、まあ、一旦スタートダッシュ切らせないとダメですね。ここから販売戦略的な話ですけど。で、あと、もう私にとって定番のパターンとなっている、Kindle からの集客ですかね。で、これもう、動画はほぼできてるので、それを本に焼き直すって作業が必要で、これちょっと誰かに依頼できないかなと思ってるんですよね。で、基本的に解釈変えなくていいので、多分プログラミングやったことない人でもできるんじゃないかなと思うけど、いやでも難しいんだろうなっていうのがあるから、プログラミング経験者で、しかもあれか、Java 経験者の方がいいかな。で、8時間の内容本にするから結構なボリュームになるから、いくらぐらいなんだろう。っていうのを考えてます。プログラミング経験者で、かつライター経験者の人がいいかな。いや、でもこれな、多分難しいんだよな。でもな、私がやることでもないんだよな、多分。作業なんで、ほぼ。もしくはあれか、もう、いかに楽するかで、文字起こしさせちゃって、で、それを手直しする。まあ、でも画面のスクショとか貼らなきゃいけないから、ただ画面のスクショ貼るぐらいなら、あ、そうか、多重の産業、単純化すればいいんですね、作業を。文字起こしする人、画像をスクショする人。まあ、いいや、はい、そんな感じで。で、まあ、あとは、焼き直すから今出してるやつは一回停止しちゃって、その上で新規のコースとして出し直した方がいいなってのはあるな。新しいコース、Udemyからのバックアップがあるんですよね。で、そっちでやってみようと思います。で、これなんでこれやるのかっていうと、過去のコンテンツの、ま、埋もれてるコンテンツの掘り出しですね。なんか今から新しくプログラミングの講座をやろうとは思わないんですけど、昔作ったやつでせっかくすごい価値提供できるものがあるのに埋もれてる状況なのはもったいないので、で、かつ私ができることだし、まあ、これは多分なんですけど、求められてることでもある気がするんですね。自分でコンテンツ作るときに難しいのが、こっちで探んなきゃいけないんですよね。何が求められてるのかっての。クライアントワークでこれやってくださいだと、もうその時点で、てか、クライアントワークで仕事依頼来るときって、求められてることしか来ないんですよね。依頼として当たり前なんですけど。ところが、自分でコンテンツ作るってなると、 何が求められてるのかを探るところから始めなきゃいけないです。で、一番簡単なやり方というか、まあそこそこそれなりに売れるってやり方は、今売れているコンテンツの真似をするってことなんですけど、そうすると今売れてるコンテンツには勝てないんですよね。よっぽど、いや、まあ、まず勝てないと思った方がいい。で、じゃあどうしなきゃいけないのかっていうと、同じプラットフォーム、そのプラットフォームには存在しないんだけども、売れているコンテンツを出すんですね。まあ、例えば、今言った、非エンジニア向けのプログラミング講座は、ユーデミ内には今ないです。少なくとも。で、ところが、あ、これはあれですよ、ダミーの話。ところが、Kindle ではめちゃくちゃ売れてると、同じようなコンセプトの本が。とか、あるいは、なんだ、YouTube でめっちゃ回ってるとかかな。そういう動画が非エンジニア向けのプログラム。多分ないと思うんですけど。でも確か、プログラム、教養としてのプログラミングって本が前出て、それなりに売れてたんだよな。ちょっと一応調べますね。それはあれか、一応読んどいた方がいいか。どういうつもりで言ってんのか。あった。そんな売れてないな。レビュー31件か。まあ、微妙っすね。いや、まあでも、そう、ユーデミナーの人たちって意識高いから、まあ、これ絞り込みが浅いってのがちょっと気になるんですけど、要は広すぎるんですよね、対象が。非エンジニアじゃない人ってめっちゃいるじゃないですか。で、それでやっちゃうと、なかなか、そう、例えば私が初めやってたの、ウェブライター向け丸々だったんですね。全部ウェブライター向け SEO。で、そうするとめっちゃ絞り込めてるから、ウェブライターの人にはめっちゃ刺さるんですよ。で、ところが、非エンジニア向けってやっちゃうと、刺さらないかもしれないけど、でも逆に差別化にはめちゃくちゃなるか。だからありだな。ありですね。いや、差別化になってるな。全然。プログラミングで調べる人たちって、まあ多分ほとんどブロエンジニア、いや、そうとも限らないか。ちょっと何割なのかわかんないけど。まあエンジニアで、だったりするんですよ。今までやったことなくて案件に必要になったからで、ググる。調べる。で、エンジニアの人たちでユーデミ結構詳しいというか、エンジニア内では、有名になる前からある程度有名だった、ユーデミ。プログラミング、プログラマーの人たちの中では。で、そう、なんで、そう、プログラミングで調べる人たちのうち、エンジニアではない人たちに対して刺さるっすね。非エンジニア向けのプログラム講座。そうっすね。で、いけんじゃないかな。まあ、行ってみますか。で、今、まあ、ごちゃごちゃやってて、多分聞いてて、あ、めっちゃいけそうだなって思ったかもしれないですけど、実際のところはやってみないとわかんないですよ、本当に。これはもう私が散々学んできたことなんですけど、どんだけ、なんだ、リサーチして、もうどんだけコネコネして、もうめちゃくちゃ練り上げて作ったコンセプトであっても、いや、もうアンケートの結果も OK だし、事前リサーチの結果も OK だし、確かちょっと精度は上げられるんですけど、実際のところは出してみないとわからないってのがありますです。で、ただし、いきなり出すのは、まあ、ユーデミの講座であればそんなリスクないんですけど、これが例えば、物販だったりする。なんか、物理的になんか作って売るものだったりすると、失敗すると大ダメージになるわけです。通常、ロットを回すのに、何千個単位とかで、じゃなきゃ、まあ、物作るときって、そのための機械作って、分回さなきゃいけないじゃないですか。まあ、どっかの、多分工場に依頼するんですけど、で、そうすると、1ロットロットってのはってのを置いといて、1回の注文で多分300個とか、何百個何千個とかじゃないと、依頼できないんですよね。で、出してみて売れなかったってなると、そいつらが余剰在庫としてなって、しかも赤字になっちゃう。ので、で、そのリスク避けるためには、めちゃくちゃリサーチすること。事前にアンケートを取ったり、実際に、なんか試作品なら作ってくれる。まあ、それを置いといて、作品で試しに使ってみてもらって、で、声を聞いて、で、あと、そう、コンセプトも、なんか、どれを選びますで、商品名一緒に並べたりして、アンケート取って、で、自分のやつが一番選べるっていうのとか、確認した上で、やっと物を作る。そういうふうに、めっちゃリサーチすれば、精度は上げられます。ただ、そんだけリサーチしても実際のところは、いや、出してみないとわからない。ってのがあります。で、一方で、なんて言うんだい。物じゃない。なんて言うんですかね。まあ、要は情報商材とかだったりする。 形のないものだとすると、そんなにリスクはない。在庫余らないし、あと、作るときのコストも、まあ、これは自分次第になりますけど、まあ、言うてそんなに、になる。要は、事前に1000本の動画を撮ったりとかって必要ない。コースさえできれば試せるので、なんでそう、リサーチをどこまでやるかっていうのは難しいけど、ものじゃなければ、ある程度リサーチしていけそうだなってなったら出して試してみるをやった方が多分早い気がするですね。もちろんめちゃくちゃ時間かかるものだったら、動画をなんか何百時間分撮るかだったらめちゃくちゃ事前リサーチしなきゃいけないけど、でもそれやるんだったら、ちょっと一部だけ作って、まず回してみて、反応見てから作るって感じかな。なんかめっちゃ話しとりましたけど、です。20分も喋っちゃった。ってことで、そんなやつをちょっとテコ入れして出してみようと思います。で、作ったら、まあ、ラジオ内で配信するかな。無料クーポンをお配りする予定ですので、ぜひ要チェック、ステイチューンしてみてください。で多分これ手直しして、ちょっと中身見直して、で、多分導入ぐらいと思うんですよね、直さなきゃいけないの。だから、で、申請出すから、多分今週、遅くとも今週中、早ければ、今日中、最近ユーデミーの承認めっちゃ早いので、今日明日にはできるかな。です。そんなことで。です。そんな感じでやっていきます。ということで、今日も頑張っていきましょう。以上、ジャッパさんでした。